はい。ということで、はい、1本終わりまして、2本目、
はい、
岸本の番ということでございますけれども、うん、今回はね、ちょっとある人をテーマにお話ししようかなと思っておりまして、
うん、
ちょっとね、まあ、結構最近映画化された人なんですけども。
なんだ映画化って。
あ、ピンとこない。最近っすよ、最近。今年入ってかな、多分。
今年入って映画化された人、
うん、うん。
なんだ、全然わかんねえな。本当にわかんねえな。
多分本当にわかんない。そんなになぜなら、
うんうん、
人気になってないと思うから、この映画が。
全然、本当にわかんない。
わかんない。まあ、うん、じゃあ、ちょっと企画名からいきましょうかね。はい。岸本誠の陰謀論、俺に聞け。はい。
はい。
ということで、この企画ね、まあ、岸本が陰謀論を、こう、話すというようなコーナーでございますけれども、今年、1月27日かな、うん、公開。
うん、
日本でされましたスノーデンっていうタイトルの映画がございまして、
うん、
まあオリバーストーンってね、
うん、
まあ有名な監督が、まあスノーデンっていう実話をベースに、うん、元 CIA 職員、まあ SNA とかね、の話を、まあちょっとドキュメンタリーチックに撮ったという映画が公開されまして、うんまあ話題にあんまりならず
なってないですね。
言うほど知らないんじゃないかなと思って。
なんかドキュメントっぽく作ってますよね。
そうっていうかね かなり似てるんだよ、うん、あの主演のジョセフ・ゴードン・レビットっていう、
あのポスターも顔がバーンと、
そうそう顔ね
とかなんか
あスローデンだって思うよね。
そうそうそうそう。
そうなんで。これ、まあ、まだね、公開、まあ、これの放送の時にどうなってるかちょっとわかんないですけど、まだやってるんでね。まあ、もし聞いて興味湧いたら、見に行ったらいいんじゃないかなと、思ってる。まだやってますんで、ということで、ちょっと今日はですね、エドワード・ジョセフ・スノーデンのお話でございますけれども、まあ、先ほどちょっと説明した通り、アメリカ国家、安全保障局 NSA ですね、うん、および、中央情報局 CIA の両方の元局員というね、
うん
かなりまあエリートっぽい感じですよね。
優秀な感じしますよね、
うん、そうで、まあ諜報活動とか情報収集に関わっていたっていうことなんですけれども、うんまあ、この方がねそのなぜ、まあ話題になったかっていうとまあそのアメリカという国をで売ったというかね。
まあね。
まあその情報をこう漏らしてしまった、うん、漏らしてしまったっていうか暴露したっていう感じなんだよね。そう海外に、ねしたっていうことでまあ、話題になっていると。うんでまあそれが2013年ですね。うん、まあエドワードスノーデンがね、うん、アメリカ政府が全世界規模のインターネット傍受をしているぞということをこう、うん、リークしたと、
うん、
いうことで、話題になったんですけれども、なぜそれがすげえ話題になったかというと、
うん、
まあにもう日本人もね知ってるような企業が、
うん
まあ協力していたという事実が発覚したと、
うん、
でその、企業が、
うん
マイクロソフト、
うん、
ヤフー、
うん
Google、
うん、
Facebook、
うん
YouTube、
うん、
Skype、Apple、などなど、もう全部俺関わってるよ、今言ったの。
有名なところですね。すべ
て、まあネット上のね、うん、もので、まあ使ってない人いないんじゃないの、うん、これ。全部関わりない人って、もう いるのかなっていうレベルの企業。
機械は絶対にね、触れてるものですよね。
だってパソコン買う時点でもう Microsoft とか Apple にもう、うん、関わっちゃってる感じなんですけども。
うん
まあそういうおなじみ企業にですね、
うん
まあネット上の通信を傍受して個人情報、うん、企業の機密情報とか、発表前の研究機関の情報、
うん、
だね、おぼかたさんなんかもね、うん、傍受されてたんじゃないかなと思いますけども、うん
はい、
まあ、全部アメリカは知っていたと、知っていたというか、うん、もう、抜き取っていたと、情報ね。うん、で、まあそもそもそのアメリカは、青森にね、日本だと、うんエシュロンっていうのを使って、日本の防衛したって前、ちょっと話したと思うんですけども、うん、まあそういう、話もあるぐらい、
うん
日本はね、結構ノーガードに近い感じなんですけども、うん、 どれくらいのレベルでじゃあ、
うん、
その、傍受されてるかっていう話なんですけども、うん、
はいはい、
結構どれくらい取られるかなって思う情報って、今持ってる、
うん、
例えばパソコンとか、うん、スマホとか、どういう風に
聞くと、
うん、
携帯電話を、
うん、
プロの人は、うん、あの喫茶店とかで机の上に置かないって言うんですよ、
うんうんうん、
というのも、
うん、
もうパソコン一つ例えばハッカーの人が持ってたら、
うん、
その携帯電話を机の上に置いてるっていうだけでデータが全部抜き取られてしまうみたいなことを言うぐらいじゃないですか、
うんうん、スキミングに近いやつだね、
う
ん、それ
だから、うん、パソコン買ったらもう俺
うん、
8割ぐらいは取られるんじゃないですか。もう全部個人情報じゃないですか。うんうんうん、SNS もそうですし。
そうだね。
何調べたかとかね、うんうん、Google とかも。
いや、そうだよね。
うん、
そうなんです。もうほぼ正解というか。
はい、
まあ、要は、パソコン、実は買った時点で。
う
ん、ある、
うん、
まあ、これメーカー言っちゃうとあれなんだけど、うん、あるメーカーなんかは、もう直接、その情報を丸々、うんうんうん、見れるようになってる仕組みにもうなってるっていう、そういう仕組みがもう入っちゃってる、組み込まれてる、組み立ての時点で、うん、っていう話があって、
怖
っ。で、
うん、
もっと身近で言うと、
うん、
まあいわゆるあれですよ、スマホ、
うん、
iPhone とかが、うん、まあ今抜き取られるみたいな話したけど、うん、電源が入ってない状態で写真撮れたりとか、
うん、
わかります？要は画面真っ暗な状態ですよ、
うん、
っていうか電源オフにした状態、
うん、
普通起動しないと撮れないじゃないですか、
うん、
その状態でもカメラを、
うん、
使って、
うん、
写真を撮ったり動画を撮ったり、
うん、
録音もできちゃうという、
うん、
だから真っ暗な状態で、
うん、
なんか自動遠隔で動かされてるって思って、
うん、
やべえとかじゃなくても、だからあなたが寝ている間にもうすでに、
うん、
すべての情報を抜き取ることができると。
すげえ。
で、これ実際俺ある番組でやってもらったんですよ。
うん、
コンピューター会社の人っていうか、うんうんうん、コンピューター会社のね、セキュリティ会社の人。うんうん、綺麗に撮ってましたよ。
うん、
真っ暗な、
うん、
iPhone で。っていうことでね、もう、要は防御しようがないレベルに来てると。うん、で、まあそういう、防御の、仕組みがもうできているんで、
うん、
今特に日本はもうほぼアメリカにはダダ漏れ状態だと言っても過言ではないと、
うん、はいはい、
いうことなんですけれども、ちなみにね、国で言うと唯一ほぼそれを予期していたかのように対抗している国があるんですけども、
うん、
それがね、中国なんですよ、うん、もう中国国内はもうFacebook も接続できないようにしたりとか、うん、Google もね、うん、使えないようにしたりとか、
それすごいですよね。
これもうだから本当に分かってるんですよ、うん、なぜならあちらも傍受をしているからっていうことなんですけども、うん、まあそういうように国の諜報機関があるところは、
うん、
結構当たり前っちゃ当たり前なんですよ、うん、このお互いの情報を収集するっていうのはね、
はいはい、
でこれオバマに一回言ったんですって、その他の国の人が、うん、ドイツかな、
うん、
が、いやお前傍受すんじゃねえよと、
うん、
俺らの情報勝手に傍受すんなよって言ったら、うんうん、オバマ逆ギレして、
はい、
いやもうそんな当たり前だからっつって、うん、傍受し合うのがもう諜報機関ある国のやり方でしょみたいな、
なんかもう男女間みたいな感じですね。
うん、
携帯勝手に見んなや、みたいな。
そうそう。だ、でそうだね、
うん。やましいことあるからでしょ、見ちゃダメっていうの、うん、みたいな。
いや、オバマは、うん、いや、もうそんなの、見る方が悪いと。
うん。
うん、みたいなね。
みんなやってんやから、
うん。そんなの、そう、いいことなんかない、一個もないんだから、うん、とかっていうね。よくある、やつですよ。
よく見るやつね。
うん。うん、まあ、このようにですね、アメリカもだからもう認めてるわけですよ。やってること自体はね。
うん。
うん、で、まあ、要は日本はでもこれだけの情報がすごい出てるのに、うん、スノーデンの時もあんまり日本は話題にしないというか、
うん、
まあちょっと最初だけなったけど、その後も特に、うん、なんかね、
うん、
映画も当たってないし、
うん、
やっぱね、すごい平和ボケしてる感はちょっとあるんですよね、
うんうん
うんうん、でまあ当然ですよ、そのスノーデンに情報暴露全部されちゃったわけですから、うん、アメリカほっとくわけにもいかないじゃないですか、うん、 で、FBI が、情報漏洩の罪で指名手配して、
うん、
そしたらスノーデンは、まあ、20以上の国にこう、亡命を申請して、
うん、
で、まあ、何やかんやあって、ロシアが、
うん、
保護するというような形。でも、ロシアですよ、
うん。
ただで保護するわけなくないっていう感じしないですか？
ないですよね。
なんでロシアなのって思うじゃないですか。
プーチンだし。
プーチンだよ。
うん、
あいつ、あんな悪い顔して、絶対あいつもやってるじゃん。だって。
やってますよ。
傍受してる側の人じゃん。
傍受してる顔じゃないですか。
してるよね、うん。傍受でできてるやつなのに。
傍受して顔ですからね。
そうなんですよ。
うん、
で、まあだから、要は、このスノーデンがロシアに行ったっていうこと自体が、うん、まだ公表していないアメリカの重大な秘密を、こう、うん、手土産にというか、うん、その、なんていうの、トレード。
うん、
する形でロシアに逃げ込んだんじゃないかって、
命と控えに、
そうそう、まあ言われてるわけなんですけれども、うんうんうん、実は本当のところは、うん、そうじゃないんじゃないかっていう説がありまして、
うん、
変な話、うん、アメリカぐらいの大国で、
うん、
スノーデンまで顔がね、
うん、
もうバレてどこにいるかもある程度分かってるような人を、
はいはい、
ほっとくのがなんでだろうっていう。要は、
止められるじゃないかと。
だってもう、この間ね、暗殺ありましたけども、
うん、
まあ簡単に殺せちゃうんじゃないかっていう、うんうんうん、その気になれば。
確かにね。国に潜り込ましたりとかしててね、うん。うん。
で、それこそスノーデンがね、顔バレしてるってこともあって、うん、結構、スノーデンね、ちょっとあれなんですよ。ツイッターとかやってたり、
そうそうツイッターやって
たりね、普通にね、情報出したりしてるから、うん、どこにいるかとか、うん、結構分かってるはずなのに。
それこそツイッターですもんね。
そうそう、お前が傍受されるやつやってんじゃないかっていう話なんですけど、まあ、今も無事でいるっていうね、うん、状況は何なのかと、うん。だってこれ以上アメリカに不利益をもたらす可能性があるし、うん、しかも相手国がロシアってなると、うん、ね、
最大のね、
ほっとく理由が分からない。うんだまあ、なんとなくね、国家のその不正を暴くヒーローっぽくなってますけども、
うん、
実は、アメリカのまだスパイなんじゃないかっていう話があるんですよね。で、まあ、なんでそうなるかっていうと、
うん、
その、まあ、アメリカはですね、その以前から、そのウィキリークスっていう、
うん、
まあ、スノーデンもね、暴露したのに使った、
うん、
まあ、なんて言うんだろうな。事前団体じゃないな。ウィキリークスっていうのは何だろうな。情報公開を、
うん
する。まあ秘密とかね、そういう国家が隠してる、
うん、
国民にとって不利益なこととかをこう、うん、暴露しちゃうサイトみたいなのがあるんですけども、うん、まあそれに手を焼いていると。
うん、
アメリカ政府が、
うん。
どうしようもできない。
うん、
で、もうとにかくそいつらをどうにかしたいっていうことで、ネットを規制したいっていう、思惑が、あるんですよ。
ほうほう。
うん。で、まあ、情報漏洩したときに、厳罰化と、
うん、
まあ、ネット規制をするそのタイミングっていうのを、まあ、ずっと測っていたと、
うん。
何年も前から。ただ、アメリカってやっぱ自由の国でしょ？
うん。
で、なかなかそういう、ね、特にネットの社会なんかっていうのは、あんまり、規制にしちゃうのは、ね、良くないっていうふうに思ってると思うんですよ、国民がね。うんだからそれを規制するのもまあ難しいまんまずっと来ていたと。ただ、このスノーデンがこれをしたおかげで、まあ政府の情報を漏らすイコール、まあ悪いっていうような空気がちょっとできたっていうね。
はいはい、
でアメリカ政府はこんなにスノーデンをこう指名手配にして追い込むぞっていうのをまあ見せて、
うん、
で、まあやりやすいように。今後アメリカがそのネットを規制するとか情報漏洩をしたやつをこんなことにしてやるぞっていう厳罰化をするためにスノーデンをわざとなんて野放しにしているというか。で、まあなんかその流れでじゃないけども日本でもほら特定秘密保護法がねできたっていうのもあったじゃないですか。あんなのもうまさにこの流れが関係してんじゃないかっていうふうに。アメリカの要望なんですよね、うん、この日本も
今更かっていう声もありましたもんね、
うん、っていうかもうしかも勝手に決まっちゃった感じない、そうそうそうそう、もう何もなんか反対もクソもないで決まっちゃってるっていう状態だったから、うん、まあ言ったらアメリカの思惑のまま日本も動いてると。
ほうほう。
でやっぱアメリカ対ロシアの構図もありますから、うん、以前からこうロシアをね、
うん、
こう叩きたいと思ってるアメリカが、うん、まああえてそのロシアにスノーデンが行くようにコントロールしたんじゃないかと、
うん、
でスノーデンはもう逆スパイ、逆スパイでいいのかな、まあスパイ、スパイ、元スパイが、うん、リークして入り込んでまた実はそれがスパイ、
はいはいはいはい、
生きてるっていう
二重になって
る、ね、二重スパイみたいな構造、うん、映画ではそんな話してないですからね、ちなみに、うん、
まあね、はい、
あの暴露するまでの話が確かメインだったんですけども、うん、でまあ要はですね、何がしたいのかっていうと、うん、戦争の流れに持っていくのに、うん、スノーデンを今後使っていくんじゃないかっていうふうにアメリカが言っていると、うん、だもう実は水面下ではそのスノーデンを通してアメリカとロシア今、バチバチの戦いを繰り広げる可能性があるんじゃないかっていうね、うん、ことなんですけども、あとね、まあスノーデン、
うん、
これまあちょっと今まで話したのはちょっと陰謀論っぽい話なんですけども、うん、これスノーデンね、もう一個大きななんていうの、
うん、
話題になったところがありまして、うん、ある重要な情報をまあ公開したんですけども、
うん、
それがまあいわゆるオカルトチックなことなんですよ、
うん、
でそれが何を言ったかというと、うん、2013年に地底に人類よりも高度な文明を持つ知的生命体が存在するぞという説をこう、説というかもうあのリークしてるんですよ、発表ですね、
するぞと、うん、
もういるよっていう、
いるよと、
うん、高度な文明を持つ知的生命体、
うん、
地底ですよ、
うん
うん、今まであんまりなかった角度ですよね、あの、うん、どちらかというと宇宙とかっていうかなって思ってたら地底の方なんだっていうね、はいはいはいはい、でまああの2013年に、うん、まあ、あの、宇宙人、このね、宇宙人じゃないね、高度な文明を持つ知的生命体とは言ってるんですけど、うん、まあ、言ったら宇宙人でいいかなって思うんですけども、うん、まあ、これの話をスノーデンがしたと。
うん、
で、実はヒラリーがね、うん、あの、当選した時に、うん、まあ、ちょっと宇宙人のことを話すかもしれないよっていうのを言ってたじゃないですか。うん、だそれは実はこれのこととつながっているんじゃないかみたいなことがあって、そう、うん、だから宇宙人っていうのは地底に、
うん、
まあ、拠点があると思う、
うん、
でアメリカでは、もうそれを認識した上で、
うん、
生活しているんじゃないかっていうことも捉えられるというか、スノーデンの発表が正しければ、
うん、
で今まで言ってることは一応ね、その本当のこととされていて、うん、なんで一個だけこんな急にオカルティックなことを言うのかと。
確かに。
あれ、じゃあこれも本当なんじゃないかと。うん、ね、
うん、
いうふうにも捉えられなくもないじゃないですか。うん、だから、実はこの、アメリカ、まあ、傍受もしているし、うん、宇宙人を隠しているというね、二、
うん、
つのなんかすごい情報を、まあ、スノーデンを通してわざと発表したんじゃないかっていうふうにも捉えられる。うん、要はですね、今後、まあ、このスノーデンを使ってアメリカは宇宙人の発表と今後どうやって付き合っていくかみたいなことに発展させていくんじゃないかということで、まあ、スノーデンは暴露という形でアメリカのだからスピーカーをやってるんじゃないかっていうね。だからアメリカが本当は言いたいことを暴露っていう形でわざとスノーデンに言わせているんじゃないかっていうことで、まあこのスパイスノーデン、
うん、
今後ねまだ、生きてますし、
うん、
ツイッターなんか始めちゃったから、
まあね、
これでどんどん情報をね公開して、
うん、
アメリカがこうなんていうの、うまくマインドコントロールするツールにしていくんじゃないかっていう、うん、まあ、スノーデンの裏の顔というか、うん、本当のスノーデンはまだアメリカのスパイだよっていうような、うん、陰謀論でございました、はい、
はい。
どうですか、聞きまして。これ
2015年からなんですよね、確かスノーデンがツイッター始めたのって。
そうそう、最近で ね、もうすぐその日のうちに何万とかいっちゃったみたいな、う
ん、すげえな、まあ、そんだけ注目されたってことですけど、うん、そうそう、地底人はスノーデンじゃなくて、うん、NASA も言ってるじゃないですか、
うん、
NASA の高官っていうのがよくわかんない、うん、ね、まあまあ偉い方が漏らしたっつって、その、
あったね、はあ、はあ、うん、
宇宙の、要はね、 NASA が持ってる、
うん、
どっかかしらから、なんかな、うん、あの、海音波。
ああ、うん、海音波っていうか、なんか、あれだよね、うん、こう、更新したみたいなやつ
で
ね。
で、それがなんか、宇宙に飛ばされてると、うん、どっからだっていう調べたら、地底からだったみたいな。うん、
宇宙じゃないっていうね。
そうそうそう、うん。で、その距離飛ばせるのは、まだ地球の文明でも無理だから、うんうん、もっと先のすごい知恵を持った生物じゃないかってなって、ちょっと怖いねって話したじゃないですか。
ちょっと前ね、うん、何の回でやったか忘れたけど、うん、したよね。うん。
だからあるんじゃないかなと思ってますね。
なんかね、うん、まあ、エリア51以外に、やっぱり、うん、あれはもう、なんていうの、エリア51自体がフェイクっていうか、あっちに気を寄せといて、うん、実は地下の方にすごい、うん、まあ、基地があるんじゃないかっていうね、話もありますから、
うん、
だからね、もしかしたらその地底人説、
うん、
これスノーデン通して急にね、出てくるかもしれないという。
いや、本当ですよね、うん、
なんかね、そう、リトルグレイっぽいっていう話も出ててね、
うん、
だからリトルグレイはもういるんだなっていう、地下にはね、うんうん、っていう話なんですよ。
確かに。
だからまあ、オカルトとしてもね、うん、陰謀論としてもこのスノーデン、うん、結構注目度高いんじゃないかと。
もっといろいろなんか言いそうですよね、これからも。
そう、なんかね、このどっちの方向で進んでいくのか分かんないけど、
確かに。
どっちの芸風でやっていくのかね、う
ん、なんかあれ
軌道があると思うけど。
ありますよね、なんかすごいあのバカなふりをするためにやってるみたいなね、
あ、そうそう、
説もあるから、
それをね、なんか嘘だと、
う
ん、全部を嘘にするためにみたいな、あったね、このオカルトの発言した時でしょ、
うん、どっかに本当を混ぜて、あと全部嘘みたいなのとかね、
キテレツさんみたいなね、イメージにするっていうね、
電波系みたいにするためにいろいろやってる、その中の一つが地底人説を出してるみたいな話もあるから、ちょっと分かんないですけど、でも面白いですね、全部本当だったらちょっと面白いですよね。
そうなんだよね、うん、どこまで信じるかっていうのと、
うん、
なんかね、どこまでが嘘なのかがやっぱり、うん、この人相当頭いいはずですから、
うん、
計算なのかやらされてるのかっていうところだよね、
うん
うん、だから面白いなっていう。なんで、まあ、このお話聞いてちょっとスノーデンに興味持った方は、うん、生い立ちみたいなのね、はいはい、スノーデンがその、暴露するところまでの話は映画で見れますんで、
うん、確かに面白い。
まだやってたら見たらどうかなと。
本当にスノーデンなんですかね、 SNS もね。
どういうこと？
え、 SNS も、
うん、
ほんまにスノーデンじゃない可能性もありますよね。
あ、スノーデンじゃ、え、どういうこと？じゃないっていうの？
ツイッターを、
うん、あ、スノーデンがやってないってことね。
してない。
ああ、
つぶやいてない可能性もありますしね。
でもあれだよ、あの本物チェックついてる。青い青い本物チェックみたいな。
でもそのあれもでしょ、ツイッターもそうやと、わかんないですよね。
あれどのタイミングでつくかわかんないらしいね。
あれなんかでも自分で言えばつくらしいですよ。
なんかある程度有名人で、
うん、
なんか基準がなんかあるらしいんだけど。
あ、あるんですね。
でもなんかそれが、よくちゃんと発表されてないんじゃないかな。
なんか、え、この人にもついて
る
の？
そうそう、なんでっていうのあるよね。
え、この人ついてないの？っていう人もついてなかったりするし。う
ん、いや、だから僕らもそろそろつけたいじゃないですか。
つ、う、
け、
ん、よ。
だって偽物出てるから。何人か。
あれあるんじゃないですか。だから偽物何人いたらいい、
うん。あ、そっちなのかな、はいはい。そこ基準なのかな。
こっちじゃなくてね、実は。
うん。スノーでもね、偽物いたからね。うん、偽物っていうか、なんか、ちょっと違うやつが。
結構注目されてましたね、それもね。
そうそう、うん。
そっちも。
だからまあまあ、そういう意味ではね、僕らもちょっと今後フェイクに気をつけていかなきゃなっていうことですよね。
そうですね。
うん。
了解です。
ということで、はい、陰謀論、俺に聞けのコーナーでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。